宗教の時間です。今日は漫画で描いたキリスト教と題して、漫画家の安彦義和さんにお話を伺います。安彦さんは1947年北海道の生まれ、弘前大学在学中に学生運動に身を投じ除籍処分を受け、1970年に上京。手塚治虫が設立したアニメーション制作会社ムシプロに入ります。その後独立して数多くのアニメ作品を手掛けました。中でもキャラクターデザインと作画監督を務めたテレビアニメ機動戦士ガンダムは80年代社会現象ともいえるブームを巻き起こしました。1989年からは漫画に専念、現在まで歴史や神話などを主題にした数多くの作品を発表してきました。今日はそれらの中からキリスト教三部作と呼ばれる作品を中心にお話を伺います。聞き手は鈴木健二ディレクターです。
安彦さんの作品にはですね、今ご紹介したようにキリスト教三部作と呼ばれているジャンヌ、イエス、我が名はネロという作品がありますけれども、こういう作品を書かれたということはご自身その宗教的な原体験というようなものがおありになるんですか？
原体験というか出身が北海道ですから、北海道は他のところに比べてやはりキリスト教の開拓時代の影響もあって色が濃いですね。僕はエンガルという町で、北見地方になるんです。オホーツクに近い方ですけど、紋別郡エンガル町というところなんですが、そこは富岡光介さんの家庭学校が有名で、今も生徒さんおりますけども、結構古い教会があったり、メソジスト系の大学を作るなんていう大正時代に計画があったらしいんですね。北海道の中でもさらにキリスト教色の強い町だったと思います。
洗礼を受けられたご家族っていうのはいらっしゃるんですか？
洗礼を受けたっていうのは長女がそうですね。大変敬虔なクリスチャンになって、旭川のカムイコタンというところに嫁いだんですけども。
ご両親はクリスチャンじゃない？
仏教徒です。ただ父が戦争に負けたからということでもないんでしょうけども、かなりリベラルなタイプの親父で、で自称クリスチャンでしたね。
自称クリスチャン。
そういう人は多かったと思いますよ。さっき の北海道の特殊性もあって、牧師さんと非常に親しくて、で家でスライドですね、上映会をやって村の人を呼んで、そんな記憶も小さい頃ありますけど、町から歩いて2時間ぐらいの農家なんですけども、子供たちは大体教会にやったんです。日曜学校ですね。なぜか僕だけは行かなかったんですよね。だから可愛がられていたと思うんですけども、行けと言われた記憶がないんですよね。それで行かなかった、
ただキリスト教に対するご関心というのはそういう環境だと深くなるんでしょうね。
他の家よりは深かったんじゃないですかね。
大学では歴史を専攻されたんですよね。
一応専攻しようと思ったというか、教養課程が終わったあたりからもう勉強しない学生になっちゃいましたけどね。
学生運動なんか随分やられた。
高校時代の親友が吹き込んでくれたんで、いいやつで、まだ付き合いありますけども、それが社会的な関心っていうのを呼び覚ましてくれた悪友ですね。それで大学行ったら学生運動をやるんだとか、そういうふうに嘘を吹いて進学したんですけれども。
東大の安田講堂立てこもり事件なんていうのは、学生でいらした頃ですかね。
そうですね。あれが大学3年、1月ですから、明けて4年になる年ですね、69年。で、小さな新聞というんですかね、そういうのをやっていて、4人でやってたんですけど、そのうちの3人が安田講堂に入っちゃって、僕だけ残って、行かないかと言われたんだけど、みんな貧乏ですけどね、 貧乏な学生ばっかりだったけど、僕がことさら貧乏だったんですかね、金がないと言って行かなかったんですよね。そしたら行った連中がみんな安田講堂に入っちゃった。それで最終的に学校行かなくなりましたね。
中途退学ですか？
除籍というらしいですね、正確には。だから存在しない学生になるんですね。
不安がありました？
不安というか、まあしょうがないなという感じですね、うん、まあおめおめと大学出ても顔向けできないみたいな、勝手にそう思い込んだ面もありましたけどね。
うん。上京されたのはその後ですか？
70年の夏に出てきました。70年安保なんてね、世間では言ってたんですけども、70年の6月だったですけども、何も起きないってことは分かってましたからね、もう政治のことは考えないで東京へ出たらなんとかなるだろう。仕事を探してる時よく言われましたね、東京へ出たらなんとかなるだろうと思って来たんでしょと。はい、そうですね。でなんとかなっちゃうから、東京ってのはやっぱすごいですね。
虫プロに入られたってのは偶然なんですか？
6月に出てきて虫プロに9月に入りました。偶然ですね、ほとんど。
学生運動なんかをやってですね、アニメーションとかですね、漫画とかいういわゆるサブカルチャーの分野に入られるというのはですね、安彦さんなんかの世代が最初じゃないんでしょうかね。
芝居とか映画とか、もっとサブカルの中でもかっこいい部分には割と人が行ったかもしれないですね。インテリゲンチャー。アニメというのは少ないと思いますよ。
アニメ自体の歴史がその頃まだ浅いですもんね。
アニメーターは珍しいと思いますよ。
アニメーターから後に漫画に先進されるようになるのはどうしてなんですか？
ちょうど89年に僕はアニメをやめたんですけども、その時になるとこの世界にいてもダメだなとつくづく思うようになったんですね。もう80年代にアニメブームというのが来て、その走りが僕がやったガンダムなんですけれども、うん、それでどんどんオタク化が進むんですね。で片方で宮崎さん、高畑さんという正統派アニメが評価を受けてきて、こっちはひたすら良いもので、で悪いものはオタク系。僕はどっちにもいられないという、そういう居心地の悪さを非常に感じるようになって、もちろんものを作ってもあまり客呼べないということはありましたしね。そうするとここにいてもやりたいものは何なのか分からなくなる一方だと思ったんですね。それで漫画っていうのは、あれはアニメと違って一人でやれますから、うん、で売れなくてもあんまり迷惑がかからない。自分だけふさぎ込んでればいいわけですからね。だから漫画の方がいいなと、もともと小さい時に漫画家になりたいと思ってた時期があったもんですから。
歴史を勉強されたとはいえですね、フランスとイギリスの間の100年戦争ですね、そのヒロイン、ヒーローというかヒロインというのかどっちかいいか分かりませんけども、ジャンダルクを取り上げられたっていうのはどんなきっかけからなんですか？
これは持ち込みだったですね。あんまりそういうことないんですけれども、だいたい漫画家が、まあ、なりわいとして軌道に乗った頃に、全く知らない人から、こういうネタ本があるんだけど書かないかと言われて、ジャンヌ・ダルク、いやジャンヌ・ダルクは別に興味がないって断ったんですけれども、なんで少女漫画の人に行かないんだとかね、そんなこと言って断ったんですけども、そのネタ本を書かれた方が大谷長順さんという仏教界で有名な方で、
浄土真宗の大谷、
門宗のお父さんだったですね。大変高名な方で、そういう方と知り合いになりたくないかと言われてね。それで、まあ確かにあまりお知り合いになれそうな人じゃないな普通はと、で一度お会いしてお断りしようと思ったんですね、はあ、でお会いしたらもう最後ですね。そういう方とお会いして断りますとはなかなか言えないで、結局自己流にしてよろしいですかという非常に不遜な条件をつけてやりますと言ったんです。
自己流っていうのはまだ前屈でしょう。
その大谷さんという方は非常に素朴なジャンルファンだったんですね。 それはもう若い頃からジャンヌが好きで好き
で珍しいですよね、お坊さんで仏教学をやられていたのに、大学院になるときにフランス文学に変えられて
る
んですよね、
大学でフランス語も教えている非常にハイカラなというんですかね、解明的な方で、しかもジャンヌファンだと。で、まあ、ジャンヌ命というふうな感じでお書きになる。ただ僕はジャンヌに思い入れがないというか、むしろ反感があったぐらいなんですね。キリスト教に対してちょっと入っていけないという感じがあって、しかもフランス人ですから、なんでフランスの肩持たなきゃいけないんだという、イギリスにも、まあ、言い分があっただろうとか、そうするとそこでどうしてもずれるわけなんですね。ですから僕なりのアプローチを許してもらえるんだったら書きますということで、ジャンヌの伝記にはしたくないというふうな、本当にあのやんごとなき方を前にして無礼な注文をつけてしまった。それでいいですよという心の広い方で、ただあまりにも変えてしまったもんですからね、今でも申し訳ないと思ってますけど、最後にはこれはもうあなたのものですというふうに言ってくださいましたね。エミールという架空の主人公、女の子ですけども、ジャンヌの、まあ、死刑になってから10年後のお話というふうに書いちゃったんですね。ジャンヌ出てこないですから、まあめちゃくちゃ書いてしまったんですけど、そのエミールという女の子が10年前に死んだジャンヌに思い入れをして、追体験したいというふうに言い出すんですね。それでまだ100年戦争はピークを過ぎて、もうほとんど終末期なんだけど、まだ戦争をやってるんですね、調べると。だからまだ戦争が収まらないこの乱世で、自分もジャンヌのように生きてみたいなというふうに思うんです。それで断層して、その戦乱の中に出ていくという、そういうジャンヌの追体験物語にしたんです。時々ジャンヌが幻のように現れたんですね。
そういう発想ってのはどうして生まれるんですかね。資料なんかも熱心に集められて大変な勉強家でいらっしゃるんだけども、そのエミールなんていう少女がポコッと出てくるとかですね、イエスについても、イエスをもちろん描かれてるんだけども、ヨシュアでしたっけ、若い青年がですね、初めはそのイエスの言動を探るためでしょうかね、しかしずっと行動を一緒にしてるうちに、この人は神の子だと思うような、そういう聖書に出てこない人物が出現するんですが、
ジャンヌもそうですけども、イエスももちろんそうで、大変高名なキャラクターというか、偉い人とか大きな存在に対して簡単に感情移入するのはどうも嘘だっていう、自分を偽ることになるっていう感じがするんですね。だから自分を託したようなキャラクターをこしらえちゃおう、で、肌から見るのならできると、なりきることはできないけど、それに連れ添うことはできるっていう、そういう一種の逃げかもしれないんですけども、そういう作劇はよくやるんですね。主役はどうも務まらないけど、脇役なら時代に入っていけるみたいなね、テーマに近づけるとか、そういうのは一種の癖でもあるんじゃないかなと自分で思ってますけど。
ジャンヌにしてもイエスにしてもですね、なんて言うんでしょう、超自然的なものに引っ張られないでですね、ご自分が理性的に受け入れられるようにですね、話を作っていかれるっていう感じは非常にしますね。
やはり一つのハードルが奇跡だと思うんですね。まあどんな宗教でもあると思うんですが、奇跡という大きなハードルがあって、そこを簡単に超えられたらそれは問題ないんでしょうけども、普通は超えられないだろうと、普通の人間として、で自分も普通の人間だから、やはりそのハードルを非常に高く感じる。思い入れをする場合にどうも障害と感じちゃうんですよね。だからそのハードルの手前でとどまっていたい。ただその奇跡を信じないのかと言われたら、それは信じませんというほど大それたことは僕は言えないので、あるかもしれないと、あるというふうに言い切ったら嘘になるっていうのが自分の中にはどうしてもあるんですね。まあ宗教っていうのはキリスト教に限らず何らかの奇跡が伴うと思いますけれども、特にキリスト教の場合は奇跡を信じないという段階でカトリックでありプロテスタントであり、やはり信者にはなれないですよね。そこが、まあ、子供の頃感じたっていうとちょっと嘘になるかもしれないんだけど、 あったとしたら違和感だったんじゃないかなと思いますね。ただそれで反キリスト教的になる、あるいは反宗教的になるっていうのは、これもちょっと傲慢じゃないかなという、いわゆる無神論にも生ききれないっていう、まあ育児なしなんですけどね。
あのエミールというですね、ジャンヌの10年後に設定された登場人物はジャンヌの子を後を追うようにですね、あとまだ20年ぐらい百年戦争残ってるんですよ ね、
そうですね、
ジャンヌが死んでから、その10年後ですから、まあ、あと10年ぐらいの戦争体験をしていくうちにですね、やっぱりジャンヌ・ダルクっていう人が自分より大きな存在だというようなことを感じて、聖女と思ったかどうかははっきり書いてありませんけれども、何かそこに普通の人間を超えたものを感じていくっていうようなふうに作品が書かれているのかなと思ったんですが、
ジャンヌ・ダルク死刑になった理由はまた複雑であるんですけれども、ああいう形で身を捧げて、で周りにいたいわば戦友たちですね、シャルルを含めた戦友たちがその後どうしたかっていうと、お話のように百年戦争まだ続くと、ちっとも答えてないというか、それを薬にしていないんですね、そこがなんか人間の至らなさというのか、所詮そういうその程度のもんなんだよなっていう悲しさだと思う。ただそれが現実なわけですよね。ただその至らない人間たちが折々にふっとジャンルを思い出すっていう、そういう場面をいくつか作ってるんですけども、例えばジルドレーというやはり戦友がいるんですが、これは有名な変質者で犯罪の権限みたいなやつ、そこへエミールが行って危うくこう魔の手にかかりそうになるという、このシーンを僕は割と気に入ってるんですけども、そのジルドレーがやはりジャンルの幻を見るんですね、それでまあ一時的にですけども改心するという、だから人間の悲しさみたいなものに対して宗教的な聖なるものっていうのはやはりとても必要なんだという気がするんですね。そういう限りでだったら宗教を認めるし、やはり無神論を肯定できないっていう、非常に言い切らないんですけどね。
ジャンヌ・ダルクからすぐ後に今度はイエス挑戦されるわけですが、これはどんなふうにつながってたんですか？
やはりジャンヌを書いてこのまま終わっちゃいけないなと思ったんですね、キリスト教に対する自分の問題意識、共感できる部分とできない部分っていうのをまともに作品にしてみようと思って、で同じ出版社からこちらから書かせてくださいと言ってやったんですね。でやはりその奇跡の問題がイエスそのものを書く場合に前面に出てきますから。
そうですね。
で最たるものがイエスの復活ですよね、復活を信じるかと、イエスと神の関係、神の子であるかどうかと、メシアであるかないかという、ジャンヌの場合よりもはるかにストレートに入ってきますから、それをどうやって描けるかっていうのに取り組んでみたのがイエスですね。
まあ、原作といいますかね、福音書だけでも4つあるわけですね、その中のマルコをベースにして書かれた、マルコでももう奇跡の連続ですよね、それを安彦さんは例えばイエスが手を触れると病気が治る、あるいは目が見えるようになるとかいうのはいくつも出てきますけれども、そういう奇跡として書かないで、実はイエスが一晩中ですね解放してくれたとかね、そういう形でイエスを描き直されてるっていうところありますね。
そうですね、死者が蘇るという墓から出てくるみたいなシーンも書きましたけども、やはり何がしかの能力がイエスにあったと認めてもいいんじゃないかっていうのはあるんですね、ただ真心を込めて解放するとその真心が他の人よりも通じるとかね、治らないと思った病人が治っちゃうとか、そういったことまで否定する必要はないと思う。ただパンがいくつにも増えたとかね、これはまあユダですけども、ユダが懐を出しておい買ってこいというそういうふうなシーンを書いて種明かしなんかしてるんですけど、だから全てを否定する必要も全てを認める必要もないんだと、何らかの能力があってもいいじゃないかと、ただそれを信仰の絶対条件にしちゃうのはそれは違うんじゃないかという、でやはり最後に残るのが復活信仰ですね。
かなりですね、独特のですね、復活論を書いていらっしゃって、あれはそのヨシュアですか、ヨシュアっていうのはイエスの言動を探るために使わされた、まあ密偵みたいなものですけど、さっきもちょっと言いましたが、イエスの後を追ってずっと行動しているうちに、この人はやっぱり神の子だと、イエスの言動の中にですね、やっぱりその人間を超えたものを感じさせるところがあったと、そういうのがまあ奇跡のですね、信仰なんかを生んでいくっていうようなことがおそらくあったんじゃないかと私は思うんですけども、ただ十字架に一緒につけられるんですね、あのヨシアはローマ兵を殺して、で今に天使がですね助けに来るんじゃないかと思ってるけれども、まあ空が暗くなったぐらいでですね、何も起こらずにイエスは死んでしまう、非常にショックを受けて、それで墓に様子を見に行くわけですね、偶然その十字架につけられたけど助かって、
まあ、3本の十字架がゴルガタの丘に立つわけです、真ん中がイエスで、その両脇に泥棒が2人死刑になったと、処刑されたと、はい、で泥棒っていうのがいわゆる泥棒なのかっていうのがちょっとあって、当時その社会的に考えると泥棒っていうのは簡単に言うと今でいうテロリストなんじゃないかっていう解釈をしたんですね、熱心党っていうのがおった時代ですから、熱心党のテロリスト、それもあの非常に素朴な若者で、まあ、そそのかされた、使われたというんですかね、おっしゃったようにある種の密偵として、でイエスに付き従うんですけども、徹底的にこう付き従うってことは隣で貼り付けになるっていうふうな、そういうあの象徴的なところまで生かしてもいいなっていうのがあったんですね。で復活するのか天使が現れるのか旗で見ているという、大変な苦痛の中で見てるんですけど、で死んじゃう、それは信じられない、嘘だと思うんですね。で、あのお話のように生きて十字架から下ろされて、で復活させてやるというふうに最後主人公が、死体がなくなればいいんだと、で仲間と死体を持ち出すっていう、そういう、これはあのマルコ伝の最後のところで、マグダラのマリアがお墓を見に行ったら死体がなくなっていた、で白い衣を着た、まあ、天使だというふうに言うんですけど、若者がいてどうなさったんですかと言ったら復活されました。でそれがマルコ伝の最後にあるんですね。それで怖くなって逃げたと。で本来マルコ伝というのはそこで逃げた、怖かったからっていう、そこで終わっていたんだという、そういう注釈を見て、なんかこれだなと思ったんですね。その後にあのホイというか、それがあって復活の話が後から付け加わるんですね。非常に大事な復活という、
そうですね、
奇跡が、
現代の新約聖書学で今おっしゃったようにですね、いっぺんにマルコ伝が書かれたわけじゃなくて、いろんな資料のつなぎ合わせながら、しかも信仰でいろいろ補完しながらですね、今の形のマルコ伝ができたというんで、まあ、そういう考えが成り立つ余地もあるのかと思いますが、安彦さんがイエスのどういうところに一番お惹かれになったですか。
まあ、基本的によく目の見える人だろうというふうな言い方は僕はしてるんですけれども、目が見えるっていうのは視力がじゃなくて真実が見えるということですね。預言者ですから、基本的にユダヤ教の預言者ですから、まあ、言ってみれば宗教改革者ですね。で自分が新しい教祖になるとは夢にも多分思っておられなかっただろう。で硬直化したユダヤ教の律法をいろんな意味で批判されるんですね。そこに非常に魅力的なものを感じるんですよ。で一番僕があの引っかかったのが、これヨシアという主人公にも絡めてるんですけども、不倫をした女性に対して石打ちで殺してしまえという、そういう律法がある。でヨシアのお母さんはそれで殺されるんですね。そういうシーンを作ってるんですが、でそれを息子であるヨシアは黙って見てたと。妹は泣いて悲しんだんだけど、で同じようにそういう場面にエルサレム神殿で出くわすんですね。その時にイエスがその不倫を働いたという女性に対して石を投げようとするものに、これ有名なセリフですけども、自分が罪を犯していないと思うのだったら石を投げなさいと。で誰も投げられないと。その時にヨシアが自分が母を見殺しにしたっていうその罪の意識に泣くんですね。そのシーンは僕はあの イエスの中では一番思いとしては残ってますね。自分が罪を犯していないと思ったら石を投げるがいいというのがね、これはすごく重い言葉だと思います。本当に立法の精神はおそらくそういうことなんですよね。ただ自分を問わずに人の咎だけを責めるという、そういう形で一種の硬直感が起きていて、これは何の宗教でもあると思うんですけど、だからそのシーンが一番、まあ反奇跡書いてますけども、一番重いなと思った部分ですね。
だいぶ時間がなくなってしまったんですが、我が名はネロについてもですね、はい、お話をしていただきたいと思うんですが、
ネロっていうのは暴君ネロと言われているんだけども、なんかこいつは面白いなと思って、簡単に言っちゃうとこいつオタクだなと思ったんですね、うん、非常に物質的に恵まれたローマの乱熟した社会の中で皇帝ですからね、何でも叶えられると。マザコンで強いお母さんがいて、お父さんがいろいろ問題があって、お母さん子になって、だからまあ、ローマというローマ時代っていうのが非常に現代的なんですね。
なんか人間の欲望が解放された時代
ですね。で、今でいうポピュリズムのような雰囲気があって、その中で皇帝になっちゃって、で何でもできると。でそういう場合に人間が正常でいられないっていうのは当然のことで、だんだんいびつになっていく。そういう捉え方でネロを捉えたら、なかなか憎めないやつ、まあ、身近な存在になっていくんですね。ただそのネロの堕落の対極にキリスト教がやはり出てくるわけですよ。国教として公認される前のキリスト教ですね。だそのキリスト教はパウロのキリスト教っていうふうにはなってるんですけど、ペテロもいるわけですよ。十二使徒の、まあ、代表格みたいなペテロっていうのはイエスでも書いてるんですけども、その後のペテロっていうのも書いてみたいという、それもありましたね。ペテロ、まあダメな弟子というふうにイエスの中で書いてるんですけれども、ここでペテロが、まあ、十字架にかかるんですけど、その前にイエスをアッピア街道で見るっていうシーンがあって、これも僕は自分でも好きなシーンで、あの方が来られるっていうね、やっぱり見るんじゃないかって気がするんですね。それでローマに帰って貼り付けになるっていうふうな、ちょっとそのペテロさんごめんねっていう感じも含めてあんたやっぱり偉いよというふうな感じも、
イエスにですね、お前は明日の朝ニワトリが二度鳴く間に三度私のことを知らないって言うぞと言われて、そんなことありませんって言ってるのに、ちゃんと三回知らないって言う、なんかそういうところが非常に身近に感じますね、
あれもすごいシーンだと思いますね。
最後にですね、キリスト教三部作に限らず歴史あるいはまあ宗教を扱っているものもですね、他に書かれておりますが、今現代がローマ時代に似てるところがあるとおっしゃいましたけど、そういう中で道徳的なもの、宗教的なものっていうものはどうもその薄くなってる中でですね、ネロのような形で欲望の時代に宗教を持ってくるというのは、安彦さんの歴史とか宗教に対するお考えを象徴してるのかなと思ってましたけども、
偉そうなことは言えないんですけども、20年前ですけどネロを書いたのは、ただその後ますますローマ時代に似てきたなという感じがしますね、移民の問題とかいろいろあって、原理主義の問題 IS なんかも出ましたしね、だから、ね、神道的な原理主義っていうのが今もありますし、だからそういう意味ではキリスト教を含めた宗教を考えるっていうのはますます大事になってきてるんじゃないですかね。なんかそれ自体非常に偉そうな言い方になっちゃうんですけれども、本当にそれ感じますね。
ありがとうございました。
漫画で描いたキリスト教、お話は漫画家安彦義和さん、聞き手は鈴木健二ディレクターでした。宗教の時間を終わります。